門郷と
ユノッチの
ディスタン3。7月1日土曜日、
はい、
21時となりました。
皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、7月に入りましたね。
うん、
6月が終わったということです。
はい、
2023年半分過ぎたということですね。
早いな
ぁ。早いなぁ。あっという間だなぁ。
人生あっという間だよ。
あっという間だね。もう、どうしていいのか分からなくなりますね。
やばいね。
まあ、しょうがないね。
しょうもないトークだな
ぁ。そうね、
うん。
でももう半分終わったのよ、もう。
ね。
うん。世間は梅雨でね。
うん。
おそらく7月1日まだ梅雨明けてないんじゃないかな。
まだ明けてないでしょう。うん。
うん。いや、すげえ雨降っててね、今年は。
やだね。
大変っすね、
うん。
うん。なんか災害級の大雨が何回も起こっててね。
うん。
大丈夫かいなと。
本当だよ。
ねえ。やばいことにならなきゃいいんですけどね。
ね。
いや、そうは言ってももう、2023年半分過ぎました。
はい。
上半期なんかねえ、いいことあった？
いいこと？
うん、なんか足跡を残した？
引っ越し。
あ、引っ越すの？
引っ越しができそう。
おお、それね、実は来週のテーマだったりするんですけどね。
来週じゃないでしょ。再来週でしょ。
来週だよ。
うん。
そう、来週来週。
あ、来週か。そっか。
来週来週。来週のテーマが引っ越しなんですよ。実は。ユンさん、いいタイミングで引っ越すんですね。
まだわかんないんだけどね。
おー、大変ね。
念願の猫ちゃんが近づいてきたよ。
あ、そう。
うん。
え、ね、猫飼うの？
飼いたいの。
え、それも、で、引っ越して、
うん、
そのペット飼、ペット OK の物件に引っ越したら、
うん、
もう 100% 飼うの？
いや、運命の出会いがない限りは買わないけど。
運命の出会いとは？
飼いたいと思える猫ちゃんに出会うかどうかです。
おお、で、それ積極的に、例えばペットショップに出かけるとか、
うん、
あるいはなんか保護猫をもらいに行くとか、
うん、
そういう積極的なアプローチをするの、これから。
保護猫の方向で動きたいなとは思ってる、
うん、おお、まあ、ペット化物件に引っ越せればの話ですよね。
うん。
いいですね。それはいいですね。
でもこれ、来週のトークになるんじゃないの？
そうそうですね。もう、でもね、猪木さんがね、
うん、
猪木さんが猫飼いたいって前から言ってましたからね。
うん。
で、ネズミ飼ったりしてましたからね。うん。
だって、ね、ほら、ペット OK の物件じゃなかったから、
うんうんうん、
モンスターぐらいしか飼えなかったんですよ。
はいはい。ネズミから猫へクラスチェンジするってことですよね、要は。
そういうことです。
おー、好きですね。
うん、
今までは餌の方を飼ってたけど、
おい、
今度はその捕食者の方を飼うわけですね、今度はね。
今は飼ってないもん。
そう、そういうことですね。あー、それは楽しみですね。
でもね、なんかもう我慢しきれず、またハムスター飼いたくなっててさ、いや、今飼ったら猫ちゃんに食べられちゃうじゃんとか思って。
そうそうそう、
我慢してんのよ。
うん、我慢でいいと思いますよ、それは。
うん、
うん、楽しみだねって話ですね。
うん、
で、引っ越しもねっていうね。
はい、
ってことですかね。
そうっすね。
はい、 加藤光とユノッチのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいは、プラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターは、ハッシュタグ、シャープ、カタカナでリスタンでツイートできます。
また、ラジオ成田は、インターネットからでも聞くことができます。大丸ラジオからなら、全国どこにいても聞けます。周波数 83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい。
はい。今日のテーマは、鉄道。鉄道について。
うん、はい、うん。
鉄道どうすか？
鉄道ね。
うん。
我々、こう、ライブの遠征民からすると、うんうん、鉄道の最上位は新幹線なわけですよ。
そうだね。うん。
新幹線という乗り物はいいね。
うんうんうん。
贅沢品ですよ。
まあそうだね。
うん。早い。快適。
新幹線。うん。使ってる？
たまに。
お
お。うん。
まあそうだよな。
うん。
新幹線と飛行機どっち使うっていうさ。
ああ、それ住んでる地域によっても違うかもね。
そうなんだよな。
うん。
飛行機の方が早いじゃない？どっちかっていうと、うん。でも飛行機って空港まで行くのに結構時間かかったりするじゃん。
うん。
で、搭乗手続きに時間かかったりするんで、
うん。
場所によっては、
うん。
そんなに変わんなかったりするのよ、新幹線と。
そうなんだよね。
そう。なんでね、どうしようかなってところなんだよね。
うん。
僕、実家がね、広島なんですよ。
うん。
実家広島なんで、
うん。
飛行機で広島まで帰ると、
うん。
広島空港、多分知ってる人はみんな知ってると思うけど、
うん、
広島空港ってとこはものすごくアクセスが悪いんですよ。
あ、
多分日本の空港の中で、
うん、
一番アクセスが悪いって言われてるぐらいで、
うん、
その広島の都心からめちゃくちゃ離れてるんですよ、
うん、
山口県のさ、
うん、
岩国、
うん、
岩国の方行った方が早いぐらいで、
へ、
で僕今ね茨城に住んでるんですけど、
うん、
茨城空港は近いのよ。
うん。
そう、だからね、最近気がついたんだけど、
うん、
だ東京から新幹線乗るよりも、
うん、
俺、茨城空港から、神戸、
うん、
神戸空港行って、
うん、
そっから新幹線乗り換えるっていう手が使えるってことに気づいて。
あー、でも料金的にどうなの？
料金的にもそんな変わらないんだよね。
あ、そう。
そう、スカイマークだから。そう、そしたらね、めっちゃ早いことに気がついて。
ならいいけどね。
うん。うちの実家がだからさ、
うん、
広島駅の、
うん、
広島駅の新幹線口っていうのがあるんだけど、広島駅新幹線口の前なんですよ。
うん、
すぐ近くなんですよ。
うん、
光町ってとこなんだけど。
へえ。
だからね、で、広島空港って、広島駅まで、
うん、
バスで2時間ぐらいかかるんですよ。
うん。
遠すぎんだろうっていう話なんですよ。
めっちゃ遠いな。
そう。めちゃくちゃ遠い。電車でもね、1時間半とかかかるんですよ。
うん。
ありえないでしょ？
ありえないね。
ねえ。で、この間広島サミットとかあったけどさ、
うん。
どうすんだろうと思って。
うん。
要人がみんな広島空港来ちゃってね。
へ
え。偉いとこ来てたわと思って。
そっから何で移動したんだろうね。
多分リムジンでしょうね。
ああ。
2時間ぐらいかけて広島行ったんちゃう？うん、バイデン大統領だけは、
うん、
岩国基地行ってたけどね。
あ、
米軍の岩国基地から来てたけどね。
なるほど。
なんで広島本当にね、空港のアクセス悪いんですよ。
うん、
やっぱ新幹線だよな。
うん、私なんかはさ、うん、ほら実家が静岡だから、
うんうん、
空港まで行ってたら全然時間かかっちゃうので、う
ん
う
ん、はいはい、
ほぼ新幹線。
静岡の距離だったら新幹線だよな。
若い時でお金がなくて時間があるっていう時は在来線で帰ってたけど、うん、あとバスとか、はいはい、
うんうんうん、
うん、最近はもう新幹線ですね。
そうだよな。
うん、
在来線で帰れるの？
帰れるよ。
いくらぐらいかかるの在来線だと？
3000いくらじゃなかったかな。
あ、そう。
うん、
結構近いんだね、そうすると。
うん、
新幹線だと1万円以上かかるよね、多分。
1万円ぐらい。
あ、やっぱそうだよね。
うん。
でもそれだったら新幹線で帰るかな。
うん。
静岡って長いんだよな、在来線だと。
すごいさ、静岡県民はそうやってさ、うん、静岡長い長いって文句言われるけど、うん、いやいや、
そうそう、
そのこう横にね、うん、こう突っ走るように作ったからでしょっていう、
うん、静岡ほんと長いんだよな、
うん、
あの青春18切符とかでね、
うん、
通ったことあるんだけど、
うん、
長かったな静岡。
ここがないじゃん、うん、
まあね、うん、本当静岡って害悪だよね。
なんでよ。
なんかあのあれだよ、あのリニアも邪魔するやんか。
うん、でも山も海もあるんだよ。
山は聞いてへんけどな。うん、いやいやいや、なんかあのリニア新幹線早く通らないかね。
そうだね。だってリニアなんて私が子供の頃にさ、
うんうん、
こう試験運用してるやつあって。
はいはいはい、
それ乗りに行ったことあるもん。
あ、そうなんだ。
うん、山梨かどっかだったかな、ね、
うんうん、
なんか両親に連れてってもらった時に、
うんうん、
ほんのちょっとの短い区間を走るリニアモーターカーっていうのがあって、
うんうん、
それに乗せてもらったことがある、う
んうん、へえ。
だからそれがまだ実用化されてないからね。
そうだよな、
うん、
早くしてほしいよね。
ね、
だから、まあ、静岡区間だよね、原因はね。
うん、う
ん、何がいけないんですかね、静岡。
なんでだろうね。
何が邪魔してるんやろな。
なんだろうね。
なんだろうね。
うん、
早く通ってくんねえかな。
なんかその技術的にはとてもとてもいいものだと思うので。
うんうん。
うん、早く実現してほしいけどね。ね、
本当だよね。何が邪魔してんだろう。
なんだろうな。
わかんねえな。
見えない力かな。
うん、いや、見えてんだけどね。まあ、言えませんけどね、ラジオではね。わ、
うん、
かんないけどね。まあまあまあね。そう、リニアモーターカーも楽しみだね。
うん。
そう、鉄道か、
うん。
俺ら鉄道マニアじゃないんで、その鉄道の、
うん、
その車体の魅力とかさ。
うん。
そういうのいまいちよくわからないんだけど。
うん。
うん、でもその鉄道ファンみたいな人がいてさ、
うん、
よく写真撮ったりしてるよね。
ね。
うん。ね。
最近写真ね、行き過ぎた人がちょっと多くて、うん、嫌な意味で話題になっちゃってるけど。
そうそうそうそう。写真を撮りに行って、なんかトラブルを起こして揉めるところまでがセットみたいな感じになってるな。
うん。
うん。あとはなんだっけ、寝台特急の写真撮ろうとして。あの線路脇で撮ってて、
うん、
寝台特急が止まって、この間問題なんですよね。
そ、止めちゃったってこと？
そうそうそうそう、
うん、
3人のなんか撮り鉄が線路内、
はいはい、
敷地内に入って写真撮ってて、
うん、
で寝台特急カシオペアかなんかだったっけな、うん、が止まって、で警察が今捜査してるって、特定するために捜査してるとかっていう話なんですね、
うん、
まあ、これオンエアされてる時はもう逮捕されてるかもしれないけ
どそうだね、
どうなんかなって、撮り鉄さんはちょっとね、どうなんかなと思いますけど、
うん、
そんなに鉄道の写真が撮りたいものかね。
いやー、ファンにとっては撮りたいものなんじゃない？
なんかあれかな、プラモとか作んのかな。
え？
プラモ作んのに、
うん、
だからディティールがだから分かんないから、
うん、
撮りに行ったりすんのかな。
それはあの業者の人でしょ。
そうかな。あのよくさ、自衛隊の車両とかさ、
うん、
戦車のプラモデル作るのに、
うん、
よく静岡ホビーショーなんか行くと、
うん、
実写が展示してあったりするじゃないですか。
はいはいはい
はい。で、こう錆び方とか、
うん、
こう汚れ方がどんな感じで汚れるのかなみたいな感じでこう摂写してさ、
うん、
いっぱい写真撮ったりするんだけど、
うん、
まあ、そういうことなのかな。
違うでしょう。
違うのかな。
うん、
後でやっぱりどんな塗装なのかなとかさ、そういうのをチェックするために写真撮ってんのかね、みんな。
写真としていいものを残したいの人が大半だと思うよ。
本当？
うん。
プラモデルを作るためじゃないの？
ないと思う。そういう人もいるかもしんないけど。
おお、そうなのか。ね、あれなんで写真撮るんだろうね。
だから構図にこだわってさ、そういう、
うんうん、
入っちゃいけないところに入っちゃうんでしょ？で、木の枝折っちゃったり。
よくわからんね。
やだね。
まあ巨大な機械なので、
うん、
まあ、迫力があって、
うん
うん、 なんかこう魅力的だっていうのはなんとなくわかるんですけどね。
うん、
そこまではでも僕らないかな、鉄道に関しては。
そうだね、その利用するの方でばっかりかな。
寝台特急どうよ、寝台特急
乗ったことない。
乗ってみたいとは思う、
ちょびっとは。
なんだっけ、寝台特急出雲。
うん、
あれいいよね、知ってる？
知らない。豪華なの？
ね、豪華じゃなくて、出雲って出雲大社の出雲ね、
うん、
島根県まで行くやつ、東京からで寝台特急になってて、
うん、
だから20時間ぐらいかかるのかな、
うん、
到着するまで、
うんうん、
でだからこう何、夜景も見られるし、
うん、
こう景色を楽しみながら寝転がって乗れるっていうさ、
うん、
っていうのがあるけど。
そうなんだよね、その列車の魅力の一つってさ、
うん、
そうやってその窓から外の景色をこう悠々、うんうん、と眺められる、うん、
そうそうそう、
その楽しみがあるよね。
お弁当なんか食べながらこうね、見ながら旅ができるっていうのが魅力なんじゃない、
うん、
で寝台特急はそれで寝泊まりができるっていうね、うん、調べたんだけど、
うん、
切符取れないんすよ。
あ、人気なの？
人気なのよ。
あ、
そう、ネットで予約するんだけど、うん、その予約開始時間になるともう一瞬で売り切れちゃうんで。
へ
ー、そう、寝台特急はね取れないんすよ。
あ
れもちょっと乗ってみたいなと思うんだけど、
うん、
やっぱそういう特殊車両だよな、気になるのって。
そうだね、だってさ普段ね、うん、通勤とかでね電車使う人多いと思うけどさ、うんうん、あんなん外の景色眺めてどうのこうのなんていう風情はないじゃない、
う
ん、
そうだね、
うん、
むしろ逆に乗りたくないもんだって。
そうだね、
うん、通勤列車、
うん、
あの千代田線とかも絶対乗りたくないもんだって朝の
だからそういう、うん、なんていうのかな、余暇を楽しむ的な利用の鉄道は楽しいよね。
まあな、
うん、
そう、そういうの乗りたいな、
うん、
あの田舎の単線のさ、
うん、
車両1両しかないみたいな、あんなんとかいいよな、
うん、
江ノ電とかさ。
あとあの自分であのボタンを押してドア開けるの好き。
あーとかね、そうそうそう、あと路面電車とかね、
うん、
東京にもね都電荒川線っていうのがありますけどね。
ああ、あとあの三軒茶屋のところにちっちゃい電車あるじゃん。
はいはいはいはい、そう、三茶のところも確かあったよな、
うん、バスみたいな感じの。
そう、
んん、
ね、そうそうそう。あとは逆に東京都内ならではというとやっぱ地下鉄ですよね。
ああ、そうね、
うん、地下鉄は実は地方にはあんまりないんだよな。
うん、
仙台には地下鉄があったかな。
ある
だよな、うん、あと大阪にも地下鉄があるけど、
うん、
それ以外はないよな地下鉄って。
そうね、
ね、
う
ん、この間沖縄地下鉄っていうのが話題になってたけどね。
へー、作るの、うん、
いやいやいやいやいや、あの G アラートが出た時に、
うん、
地下鉄などに避難してくださいって沖縄で流れたんですよ
ないのに
そうそうそうそう。で沖縄地下鉄っていうのがすごいトレンドに上がってたけどね。地下鉄、そう、地下鉄って結構珍しいんだよな実は。
うん、でもやっぱ俺らあの都会にしかないイメージだね。
そう、普通にね日常使ってるんで気がつかないけど、
うん、
地下鉄ってすげえ特殊なんだよな。
うん、
うん、鉄道ね、
うん、
まあ今日のね、
うん、
結論としてはそこまで鉄道に魅力感じないよってことでいいですかね
まあちょっとね車とバイクとはちょっと一線を画した乗り物なのでね。
鉄道って公共交通機関だからな。
うん。
自分で所有できねえしな。
便利だね、便利だね、なっちゃうんだよね。
うん。
うん、
まあ、鉄道の魅力ってあるにはあるんだろうけど、
うん、
なんか自分でやっぱ持つ喜びねえしな。
そうね。
うん。これ聞いてるだから鉄道ファンからしたら、お前分かってねえなっていう感じだと思うんだけど。
ないけど。
そうそうそうそう。まあ俺らからしたらそこまであれだな。
うん、
やっぱ欲しいな自分の専用機が。
そうだね、うん、
うん、って気がするんだけどね、
うん
うん、まあいろいろね、やっぱ旅をするには欠かせないのかな、
うん、
うん、っていうところですかね。
そうですね。
でやっぱ新幹線とか、
うん、
寝台特急とか、うん、そういえば特殊車両に魅力を感じるよねって感じかな、 っていうことですかね。
うん。
いろいろ乗ってみましょうと、ね、いうことですかね。
うん。
まあ、新型コロナウイルスもね、落ち着いてきたんで、
うん。
鉄道で旅をするのもまあいいんじゃないですかね。
いいっすね。
うん。
うん。
っていうことで、鉄道もいろいろ使ってみましょうよと。
はい。
いいとこですかね。
はい。
はい。では今日は鉄道についてということでお伝えしました。
はーい。
はい、リスマに告知いきましょう。今月な、7月だね。7月は、スターウォーズ。
うん。
エピソード456。
はい。
456、まあ最初のね、
うん、
最初の3部作ですね。
初代の、その、うん、ルークとレイヤ姫が出てくるシリーズってこと？
そういうことですね。
うん。
一番最初のルークとかハンソロとか、
うん。
が活躍する一番最初のスターウォーズですね。
はいはいはい。
うん。で、あなたは4話もうすでに見てるんですもんね。
そうね。
決してね、楽をしたいからというわけではないんですけど。
5と6も、4は、こう、うん、だいぶリメイクされた部分あると思うんだけど、5と6もそんな感じ、
うん、そんな感じ、そんな感じ。
うん。
後々になって、いろいろ新カットが加えられてるとか、うん、直してある。
昔のまんまじゃないんだ。
昔のまんまじゃない。
うん。
うん。って感じかな。
なるほど。
だからルークとダース・ベイダーの話ですよね。親子の話ですよね。
うん。
最後、ルークとベイダーが和解するところまでかな。
うん。
うん。で、パルパティーン皇帝を倒すってとこかな。
うん。
まで。で、実はだから、今回スターウォーズ456を選んだのが、
うん。
これからスターウォーズね、多分また増えていくんですよ。
お
ー。8月に、アソーカ？
うん。
があるし、
うん。
キャシアン&のシーズン2が来年あるでしょ、
うん、
で、マンダロリアンのシーズン4があって、
うん、
で、マンダロリアンのまた映画版があるみたいなんで、
うん。
うん、スターウォーズ、やっぱちょっと注目作が増えてるんですよ。
うん。
なんで、本編をやっぱり履修しとかないとまずいだろうと。
なるほど。
うん、いうことで今回456と。
うん。
しばらくしたら今度は123と、
うん、
789もやろうかなと思ってるんですけど。
はいはい。
うん、まあこれを機会にね、ちょっとスターウォーズは一応本編全部押さえとこうよと。
うん。
うん、いうことで。今回は456。
はいはい。
うん、ということになります。
あれ、帝国の逆襲って 5？
5。
5か、うん。多分ね、5を子供の頃映画館に連れてってもらったんだけど、
うん、うん。
しょっぱなから寝た。だからまあ、全然覚えてない。
俺が知り合いの友人のあれやな、友人のあの自動劇団見に行った時みたいな感じやな。そうそうそう。
ちょっとね、まだ映画を見れるような年齢ではなかったんですよ。
う
ん、
ああ、そうね、うん。帝国の逆襲か、そうだね、帝国の逆襲だね。
うん。
読んでだから一回デススター倒しますからね、デススター破壊して、
うん、
帝国を打ち破りますからね。
うん。
で、5で帝国の逆襲があって。
うん。
割と雪の中で戦う話ですね。
おお。
うん。456でデススター2が出てきて、またデススター倒して、
うん。
で、ベイダーとルークの戦いに決着がついて、
うん。
親子が和解して、
うん。
で、二人で皇帝倒すっていう話ですね。
うん。
でも、789でね、実は皇帝生きてましたみたいなね。
うん。
うん、で、皇帝パルパティーンの孫娘が出てきちゃったりするんですけどね。
え、それが誰？
言っちゃってもいい？
ああ、いや、いいです。
重大なネタバレ
結構です。
うん、じゃあ7の主人公、789の主人公、
うん、
レイって言うんだけど、レイは知ってますか？
はい。
レイとカイロレンが、まあ、手を組んで戦うっていう話になっていくんだけど、
うん、
レイの本名がわからないんですよ、ずっと。
うん、
親がいないんだっつって、
うん、
で途中でレイの本名がわかるんだけど、
もう言ってるようなもんじゃん。
いやいやいやいや、
ね、
いやいやいや、それ言わへんけどね。だけど789は実は皇帝が実は生きてて、
うん、
で皇帝の孫娘が出てくるって話やね、
うん。
そう、恥かよみたいな。
でもね、こうやってね、
うん、
こういろいろネタバラシされててもね、
うん、
実際に見る頃になると私すっかり忘れてんのよ。
なんでやねん。あ、そう。
自分でも驚くくらい忘れてんのよ。
あんた人の話全然聞いてないって言うてん。 まあまあしゃあないですねそれはね。
最近ねそうポンコツすぎて困っちゃう。
いやいや、それはでもね、環境に適応する機能を身につけたってことなのかもしれませんよ。
あら、いい方向に取ってくれるのか
しら。そうね、そう、常にここでネタバレされるんでね、
うん、
都合よく忘れる機能が備わったそれは進化の過程かもしれない。都合よく忘れる機能が備わったのかもしれない。
なるほど。
ここは真剣に聞いたらあかんとこやみたいな感じで脳が勝手にブロックするようになったのかもしれない。
うん、
でもね、789ではパルパティーン皇帝の孫娘が出てきます。
一体誰なんでしょうか。あなた私の養育係ですか。
なんでやねん。いやいやいや、一体誰なんだ。まあいいんですけどね、
誰なんでしょうね。
ねえ、まあ今回はでもね、456レイ出てきませんから。
うん、
うん、もう最初のスタンダードなスターウォーズなので。
はいはい。
あのボバフェットとかは出てくるけどね。
うん、
ボバフェットが結構活躍したりとかっていうのはありますけど、
うん、
でもあのザ・ブック・オブ・ボバ・フェット見てるんで、
うん、
あのボバがこんな活躍しとったんやなみたいなね、
うん、
ボバがね、
うん、
大活躍して、
うん、
でサルラックに食われてしまうんだけど、
うん、
あの辺なんかもすごい活躍だよねボバね。
食われたシーンだけは覚えてるよ。
あれもな、もうなんやろ、ひょっとしたらボバジェダイ倒すんちゃうかみたいなね、
うん、
主人公ばりの大活躍で、うん、サルラックに食われてしまうんですけど、
うん、
ねえ、いやーなんかすごかった。
スターウォーズもさ、後々にたくさんそういうスピンオフだとかさ、うん、別のシリーズみたいのが作られてるから、
うんうん、
本来の最初のストーリーに付随した情報がいっぱいできてるじゃない、
うん、そうだね。
だから改めて見直すと、
うんうん、
そういう付随した情報が余計その作品を引き立ててるみたいなところはあるよね、
うん、あるね。そうそうそう、うん、まさかあの R5D4 があんな活躍するとか思えへんもんね。
うん、
うん、とかね、
うん、
ボバがあんな活躍するとは、うん、ボバフェット本編だけ見たらあんなすごいやつだと思えないもんね。だって
ね、うん、
うん、ちょっと出てきてすぐ穴に落ちるだけやからな。
ね、
ほんまはな、
うん、
うん、どんだけ活躍するのかと思ったらあれだけかよみたいなね。オビワンとかもそんなね、あれやねんな。
ね、
いやいや、でもね、まあ本編ちゃんと見ていきましょう。
うん、
うん、ということですね。というわけで、7月はスターウォーズ4、5、6、4、5、6です。
はい、
以上リスモニ告知でした。
はい、
エンディングです。
はい、
はい、マユー・アントワネットの今日のためになる一言、
はい、
お願いします。
はい、ブースー P の三原則。ブーは音あり匂いなし、ツーは音なし匂いあり、P は音あり匂いあり。これ次のテストで出るから覚えといて。以上です。
はい、はい、では来週ですね。
はい、
来週は引っ越しの話。
はーい、
引っ越しね、ゆのさんね、
うん、
近々引っ越すと。
引っ越したい。
お
うん、
いよいよ東京に別れを告げる時が来たようですね。
うん、うん、ネオ東京という地下に潜ります。
ほんまかいなおい。東京ね、あないよね、もう引っ越し引っ越しな。俺も引っ越し何回引っ越したかな。
そんなに引っ越してる？
めっちゃ引っ越してる。
ああ。私は子供の頃全然引っ越してないから。
あ、そう、小学校4つ行ってるもん俺。小学校4つ、中学校2つ。
さすらいの旅人だね。
本当に。
うん。
で、東京に出てきてからもう引っ越してるからね。
うん。そういうよく引っ越す人ってさ、
うん、
普通物少ないんだけどさ、
そうそう、
あなため
っちゃ物持ってき
た、ね、すごいですよね。
ねえ、
うん、
でそれも俺引っ越し屋使わないで全部自分で手作業で引っ越してからね。
それさ、一度引っ越し屋使っちゃったらその便利さにもうなんか慣れてもう自分では運べないってなるやつじゃない？う
ん、いやでもね、俺が引っ越し屋頼むとね、
うん、
料金がバカ高くなっちゃうんですよ。
まあ20万は超えるでしょうね。
これだから一人なんだけど、単身なんだけどさ、
うん、
単身なんだけどファミリー料金よりもはるかに高くなんねん、
うん、
その2家族分ぐらいなんねん、
うん、
そうだからね、自分でやった方が安いんですよ。
なるほど。
自分で何十往復もしなきゃいけないっていうね。
厳しいわ。でももうね、家買ったから、そうそう引っ越すことはないでしょう。
しばらくはもうないと思いますけどね、
うん、
来週は詳しく言いますけどね、
うん、
あの管理会社とか、
うん、
あの結構いいマンションに住んでると、
うん、
マンションの玄関出口入ったところにさ、
うん、
管理人さんがいたりするのよ、
うんうんうん、
そう、管理人さんが結構めんどくさくてさ、うるさくてさ、
うん、
管理人さん帰ったかな帰ったかなって見計らってさ、
うん、
夜中に運び出したりしてね、こう夜逃げしてるみたいな感じに。そうね、
うん、
そうね、エレベーター養生してくださいとかいろいろ言われちゃうのよ、うん、昼間やると。だからね、管理人さんがいなくなったところ見計らって、
うん、
夜中にこっそり運び出すんですよ。
なるほど。
完全に夜逃げ、
うん
うん、そういうこととかね、やってました、
はい、
まあまあね、来週はね、引っ越しの話ということで、うん、はい、お願いします。
はい、
では加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページでは本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい、
そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります、プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。